熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、一般的には長いゴールデンウィークだったんじゃないかなと思うんですけれども、
そうらしいね。
最大11連休の方もいらっしゃったということで、ね、結構長いお休みだったのかな。皆さんいかがでしたでしょうか。塾長は、
いや、僕はもう大体連休とか正月はもう必ず家にいます。
はいはいはいはい。
で、混んでる時出ても高いし人は多いし。
京都すごかったんじゃないですか。
多かったんちゃう。なんか要求もあんまり雑踏のとこ行かへんし、うちの嫁はあんまり好きやないし、家でうろうろして晩一緒にご飯食べに行くぐらい。
いいですね。本当仲良しですよね。
ちょっと仲良しって別に普通、そうだ普通やろ。
いやほら、熟年離婚とか熟年で別居とかこう結構ねささやかれてる今。
いやだからずっといたらそれは揉めるで。いやまあ合わへんからあんまり。
ねえ、その話して大豪邸すぎて。
いや大豪邸やし、その、まあ、農家の家やから広いや、はいはい、農機具とか昔は下に、うんうん、裏に牛がおったとかな、
うんうんうん、
そうやからもともと広いからそんな自分では広いと思うて、だから全然合わへん。まあ、長い時で1週間ぐらいか合わへん。
まあ、ゴールデンウィークはみんなで集まったりとかはあったんですか。
いや、ゴールデンウィークはなんか子供たちはなんか旅行行っとったね。
おー、いいですね。
息子はなんか家におったけど、
うんうんうんうん、
なんか奥さんと奥さんの家族と一緒になんか行っとった。
あ、いいですね、
うん、だからどこまで行けたんや。
まあでもゴールデンウィークは本当もう多分どこもかしくも混んでたんじゃないかなと思いますけれども。
行きたくないね、やっぱりこうなんか雑踏の中へ何しに。物は高いし人は多いし、うん、楽しくない。
塾長ってお店並べます？何分ぐらいなら待てます？
いや並ばない。なんかなんかラーメン屋でも並んどるやつおるけどな、
はいはいはい、
ラーメン来んのになんで並ばない。
ほら京都はね、喫茶店とかカフェとか入るだけでも繁忙期はもう並ぶじゃないですか。
絶対並ばない。
デパ地下、うん、とかでも何か買うときでもすごい並ぶじゃないですか。
いや、それはそんだけ人気があるいうことやろ。需要と供給のバランスやから需要の方が多いね。だうちのマンション申し込みするのになんで人が並んでへんといつも言うね。
あ、
それは人気ないのちゃうか。
いやでも入居率がいくつでしたっけ。
いやだから 99% が8000だ
ということはもう間もなく行列ですよ。
連絡で仲介業者さんがね助けてくれと、まあ、感謝してるんだけど、ね、皆さんね。で、部屋空いてへんだら仲介してもらってる業者さんにも気の毒やしね。
うん、日本ってその順番待ちしてるような建物ってあるんですか。
そう、あるよね。
うん、
あ、そこへ入りたい人、
うんうんうん、
だから今はこの間もそのコンセプトで人を招き入れたい部屋作り、
あー、はいはいはい、
そういうのはやれ、
うんうんうん、
やっぱり自分の部屋をね、
うん、
友達来てほしいと、
うんうんうん、
そういう部屋作りをやっぱりしていかなかもちゃうかい、
ね、
う
ん、そうですね。なんか今まではその住みやすさというか割とこうね、うん、同じような定型型のお部屋が多かったのかもしれないですけども、
そういうてね、変な家部屋作りしたら個性がありすぎて次の人が入らないケースもあるしね。
まさに需要と供給ですね。
だから何をどうするかっていうのがポイントやね。
まあ、なんかちょっとおしゃれで生活感ない感じなのかな、目指すところは分かんない。まあ、
だから安全とか安心とかね、
はいはいはいはい、
そういうのがやっぱり例えば玄関入るときにこの頃オートロックでしょ、だからもう顔認証で、あの登録しといたらね、例えば山田さんが帰ってきたら、
うん、
おかえり山田さん、おかえりなさいって言うてくれるとかね、シングルの部屋やったら、
で
部屋開けたら、
ね、声かけてくれる
とか言ってらっしゃる。
まあ、でもあるんじゃないですか。だってちょっと前まではそのお風呂沸かしといてとかも無理だったじゃないですか、うん、でも今もう何でもしてくれるでしょ。
今はね、なんかそういう風になってるね。
あ、息子が万博行ってきたんですよ。
あうちのなんか孫も言ってきたのよかったらしいな。
そうなんですよ、うん、でもなんかすごい物価は高かったみたいですけれど、
いやだからなんかあの申し込みするのややこしいからあんまり行きたないね。
あそうなんかアプリとかを通して予約をしなきゃいけなくて、若い子はね多分そういうのが得意だから平気だと思うんですけれど、うん、意外と当日でも入れるところもたくさんあったみたいで、ね、楽しめたみたいです。
いやそれはなんとか感とかそんなんでしょ。
そうそうなんとか感のやつでも iPS 細胞で作った心臓とか
やっぱり人間の知恵ってすごいからね。
すごい。でもそしたらもっと100歳を超える人間が増えてくるってことですよねきっとね、これから未来
まあ多分あの人間よりはむしろロボットが多すぎるやろな、うん、
それこそ家帰ったらロボットがお帰りなさいです
この間なんか中国でロボットのマラソン大会やっとった
そうなんですか。
ほんで走りよるか、うん、彼らはもう振動ならへんから、うん、ずっと走りよるから。あれね、
え何を競うの、性能を競うってことですか。
いやずっとマラソン走るから、ハーフマラソン走るから。ロボットが走るよね。
あれ見てらしいですよ、ドローンのタクシー。
ドローンタクシーは
だっけ、万博何でしたっけ、なんかそれドローンのやつ見たって言ってました子供が。
ああ空飛ぶタクシー、
空飛ぶタクシーか、うん、そうそうそう、あそうそうそうそう、
日本はねやっぱり規制が厳しいやん、うん、それニューヨークあたりはもう無人のタクシーいっぱい走ってるやん。
えそうなの。
そうやね、
無人のタクシー、
無人のタクシー走ってる、ニューヨークは。もうスマホで読んで、うん、乗って、うん、で行き先言うたら勝手で行っちゃうね。
え自動運転で
普通のスピード。
へえ。
そういうふうに、ね、日本で そこまでまだ行ってへん、
ね、日本はなんかすごいこうね石橋を叩いて渡る国だから、責任
問題、
そう安心安全
だけどもタクシーも自動運転になるよね。
なるでしょうね。
だからニューヨークがもうそんなの走ってんねん。
もう次の万博が開催される頃には、うん、ああいうスタッフさんも全部ロボットかもしれないですからね。
いや可能性はあるな。だから多分ね戦争も全部兵隊はロボットになるんです。なんでか言ったら人間っていうのはね、うん、100年以上成長しない、ね、うん、文化とかね、うん、だからそういう知識とか科学とかそういうのはどんどんどんどん何年も積み重ねてようになるけど、うん、人間本来の、うん、本来は成長100年以上しないから、
ね、
だから必ず好き嫌いがあって自分の思いにならないんだから、うん、戦争性っていう形になる、うん、これがまずい。人間がね、うん、例えば200歳まで生きられたら戦いはもっと減ると思う。
そうですよね、過去から学ぶからね。
そんなバカなことし、
うーん、でもそれロボットだったらどんどんアップデートされていくから1000年ぐらいの記憶があるかもしれないから、もしかしたら戦いはなくなるかもしれない。
いやもう多分バカバカしなると思う。
人間の居場所がどんどんなくなっちゃいますね。でもね、
だからということはね、ロボットが増えるけどロボットで死なへんや、
うん、死なない、
ずっと増え続けんねんから。
そうです、
ロボットばっかりになってしまうんちゃう。
そうそう、だからロボット人口が
人間の人口で AI で学ぶしな、アップデートしていくし、
だってそのね管理する人も
将来は人間がロボットに管理される時代がやってくる可能性もある
まあ映画の世界ですね、まあ、でもありえますけれどもでもね、そこまでは、まあ、私たちは生きてないかもしれないですけれども、もう
全然生きてない。
そうそう、今楽しいのがね大事ですからさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は de@kbs.kyodoee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
新大陸
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長に伺いしています。観光シーズン最盛期の京都では外国人観光客のマナーの悪さが、まあね、たびたびニュースでも取り上げられていますが、まあ、ビジネスマンとしてもマナーがあって日常のマナーなどたくさんのマナーが身近にあります。そこで今回は塾長にマナーについてお伺いしたいと思います。チョイさんではまずは新人さんが入ったらこのマナー研修みたいなのってされるんですか。
まあ一応うちの方もやってますね。
なんか私が昔何十年前新入社員として入社した頃は、タクシーの乗る場所とか、エレベーターで立つ場所とか、もういろんなことをその名刺交換以外にも習ったんですけれど、今もそういうのってあるんですかね。
なんか やってるのジャグの僕はあんま知らんけど、一般常識的なことをちゃんと教えていくっていうのは大事な、まあ常識がないいうことはないんだけども、研修やってますよ。
まあ、日本はねすごいマナー大国というか、マナーがきちんとされていると世界的にもね、言われてますけれども、やっぱりそういうところの文化って、大事ですよね。
大事だね。
さっきのね話じゃないですけれども、観光客が京都も増えてきて、そのゴミ問題、ゴミをあちこちにこう置いたまま、
僕はいろいろ問題は起きるのは分かってんね、急激に増えたから、急激にね、今までと違って急にと感覚が増えたよ。なんで増えたか僕もよう分からんけども、まあ 2,3 年するとね落ち着いてきます。で、まあパリあたりはね、まあ地続きやから年間8000万人ぐらい来るんやろ。日本はまだ3000万か4000万ぐらいから、多分6000万人ぐらい来ると思うんだけど、その頃にはね多分京都も3年ぐらい経つと落ち着いてくると思う。だんだんこう慣れるっていうね。だから、ね、まあ時間あれば、今そのいろいろ人が来すぎて問題やけども、だんだん落ちるんちゃうかなと僕は思ってもよね。
まあそのコロナが終わってかつ円安で、本当に日本にこう ね来やすいような感じになってるんだと思うんですけれども、本当に多いですよね。まあ来てもらわないと来てもらわないで、それはそれで観光都市としては困るわけなんですけれども。
そうや ねまあ何兆円っていうねお金を使ってくれないから、それはまあええと思うんだけども、
まあ、塾長はいろんな世界中の観光都市に行かれてると思いますけれども、京都が見習ったらいいなと思うところってありますか。
どうなんやろな、それ行ってる人でもそんな
どうなの、結構ゴミとか落ちてないんですか。いっぱい
シンガポールあたりは綺麗やっていうね、話やけど、他もそんな落ちてんけどね。
ドバイとかもなさそうなイメージですよね。
我々が行く一般的に観光旅行する、例えばヨーロッパとかね、アメリカとか、比較的綺麗やと僕は思うけどね。街も結構綺麗やし。
でも私多分ね、京都とかでゴミが増えてきた問題って、やっぱり食べ歩きとかが増えたからだと思うんですよね。昔はお店に入って食べたら、まあ、お店でね全部片付けてもらえるけれど、そのコンビニで何か買ったり、あと食べ歩きでちょっとなんかこう団子とか串とか、なんかこうちょっとしたプラスチックのトレイとか、なんかああいうのが結局ゴミ化してて、かつゴミ箱が減ってきたっていうのが大きいと思うんですよね。
例えば姫路城でもそうやけども、地元の人と旅行者、旅行来た人、他府県の人は入場料が差するとかね、そういうのは多分ね海外でもいっぱいそういうのができてるんで、日本も多分観光地と地元の人と海外から来た人は2つの値段になると思うね。
観光税みたいなのを取ってる国あるじゃないですか。
そうね、そうだから、そういう風にまあこう差をつけて、地元と観光客を多少ね二重価格にしても僕は問題ないかなと思ったりするんだけどね。
私ねゴールデンウィーク新幹線に乗ったんですけど、今大きい荷物を置くスペース付きのシートってあるじゃないですか。
前と後ろ、
はい、なんかあそこが要するに今万博をやってるからだと思うんですけれども、車両のほとんどが外国人だったんですよ。
あ、そうやろ。このグリーン乗ったら8割が外人や
そしたらそのスペース付きの椅子っていう概念が外国の方にはないみたいで、もうそこに巨大な、すごい大きいでしょ、外国の方のスーツケースってあれがもうテトリスみたいに積み上がっていて、うおーっと思ったんですよ。これ絶対勝手に置いてるわと思ったら、案の定すごいその後揉めていて、でも外国じゃ何のことやら分かんないから、なんで置いちゃダメなのっていう感じだったんですけど、もうすごいこんな
の有料なって、まあ、トイレの横あたりに物置くとこもできたけどね。
あれもだって有料でしょ。
それは有料、
でも感覚がないから勝手にみんなが置いてて、もうギッチギチに、
もう棚にもでかい荷物ポン置いとって、
そうすごいよね。
そうな、東京出張行くやん、はい、月に1回ぐらい行くと、はい、まあ新幹線の京都駅行ったら日本人いいんで、ほとんど海外の人ばっかしやもんね。
そうで、しかも外国の方は大体大きいスーツケースを2台持ちで、持ってる人もすごいでしょ、ま、だってみんな、ま、そう大きいね、あれどこで売ってんの のっていうサイズ感でしょ。
旅行来た時に、まあ、1週間よりも、まあ、何週間も日本いる人多いでしょ。荷物多なんだよね。
まあそうなんでしょうね、うん、日本人はあれなかなか持たないサイズ感ですけど、外国の方はね結構あれの大きいやつ。
あの荷物ガラガラガラって結構うるさい。
あ、もういろんなねスーツケース出てますけど、まあね、宅急便も高いみたいですよ、うん、だからやっぱりもう自分で運ぶって方も多分すごい多いんだと思うんですけど、
結構な、まあ、海外からたくさん、まあさけどおいおい慣れてくると思うけど、昔はどうしてたか知らんけど、うん、昔はあのルイ・ヴィトンのバッグやったの冬装
なんか流行ってましたよね。あれそもそもがもうすごい重いのに荷物入れたらさらに重いっていう、
あれ結局は密閉率がようで船が沈んでも荷物は浮いたったという。
へえ、
そうらしい、う
ん、あれカバンだけでも重いですよね。
重たい
ね。 そうだね、その時代がありましたね。もう多分今の人全然わかんないと思うけど、あのボストンバッグね、時代があって、それでキャリーケースの時代になってねもうそれすらこう時代が変わったら変わるかもしれないですけど、
どんどんまあまあさけど、うん、まあ人間っていうのはいろんな知恵出すからね、うん、悪いところはどんどん変わっていくと思う、うん、まあ、時間かかるけど、そういう、うん、それはもうしょうがない。だから今はね、まあ、たくさん、まあ、京都へ来て韓国の人がいっぱいいるってぐちゃぐちゃ言って、なんか地元の人はうるさい言うてるらしいけど、だったら落ち着いてくると 2,3 年したら慣れてきて、で京都の人は市内にあんまり住まなくて郊外に住むような。
いや、それはないでしょ
う。え、そうやろ。
それはない気がします。
いや、パリでもパリにいるのやけど、確かに郊外に住んでる人多いらしい。
あ、
結構富裕層はね、もうごちゃごちゃとかなんか、ちょっと郊外の静かなところに家を建てて、そういうのが増えてくるんちゃうかな。
まあでも京都もね、北の方に行けばそんなに別にね。
じゃあこの頃うち伏見やけど、伏見に大手筋って通りはね、
はい、
結構外国の人に行っちゃうい
や、まああっちあの南の方はあの伏見なりがあるから、もう今ねえすごいでしょ、あの鳥居で写真撮りたいから、みんな
伏見なりだから、なんあれやね、毎日正月やで、ね、まあ地元の人はね、まあ迷惑な分もあるけども、お金もし落としてくれなったら、まあ土産物屋さんはええわね。もう踏切渡るの大変電車遮断機降りててもまだ出られへんぐらい。
すごいね、一年中正月ってなかなかですよね。
そうで、この間連休の時に宇治行ってきて、
はい、
で宇治の富士だな、あれ、うん、平等に有名だから、はいはい、5回で行ったら、はい、ものすごい人灰の中なんだ、
ほとんど外国人です
か。そうか、
ありがたいですけどね、
まあ、すごいね。ほんで、まあ、食べ物屋入ったけど結構ええ値段でこれやったらなんかコンビニで弁当食ってるのがええな思ったけど
もうね、やっぱりご当地価格といいますか、観光客価格といいますか、
すごい人
ね、すごい
人だった。
多分連休もね、ね、清水のとこもすごかったんでしょうね、きっとね。
そうだった方は、もうだから僕らは行きたくない
。いや、でもあのコロナの時はね、本当に閑散としてて、
ね、もう今はもうか、ああいう観光産業は特に京都は絶好調やね。
そうです
ね、まあよくはいいんじゃないですか、それは。
まあ、外国人観光客のマナーも言われてますが、まずはね、日本人のマナーをそうちゃんとするところから、
そうやね、
うん、考えなきゃいけないなとも、はい、思います、はい、今週は塾長にマナーについてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね、ラッドウィンプスのですね、賜物をお願いします、
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永遠塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週のお便り、京都府のラジオネームペケペケさんからいただきました。ありがとうございます。賃貸を借りる際に入居審査がありますが、入居期間中に仕事を辞めて無職になった場合、申告しなければいけないのでしょうか。それともあくまで入居時の支払い能力を見ているだけで、その後は申告義務はないのでしょうか、教えてくださいということです。
なるほど。入居するときにですね、はい、賃貸借契約書を契約します、
はい、
その時に、うん、 あの無職になった場合は次の職業無職であるということを申告せえって書いてたら、うんうん、それはちゃんと 言ってください、
はい、
だけど多分そんな項目はないと思います。でない場合は別に親父にさえきちっと払っていけば、うん、まあ、自己都合でいろんな仕事の中でケースがあるんで、
はい、
別にまあ家賃さえあの払っていただいたら、あの申告するはないのかなと、
まあ、払えてる分には問題がない、はい、ということ
なんですかね。あの契約はほとんどが住居の場合は2年なんで、2年の時に必ず更新の手続きをしなきゃダメですよ、
はい、
でその時に実は困難で仕事変わったから何かあった時はここで電話してくださいっていうことを言っていただいたら、まあ、それで十分かなというふうに思います。
はい、わかりました、はい、まとめていただきます。今週のツボです。
はい、家賃さえきちっと払っていただければあまり管理会社は言わないと思います、
はい、まあ、一応あの契約書をねもう一回見てもらった方が、
はい、契約書をよく確認してですね、そういうことを申告せって書いてたら申告してください。
はい、ありがとうございます。
はい、以上です。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ担当奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならe ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージです。オーナー様は初期費用3万円、まあ、税別ですけれどもそれのみでランニングコストは無料となっております。ぜひご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長営の提供でお送りしました。